ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。ここからの時間は臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともに健康と美に関することについてお話ししていきたいと思います。奈穂先生、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今月は変わりゆく検査の意義、ボディメンテナンスと治療の違いと題してお送りしてまいりました。今回はね、検査や技術の進歩の話から、患者の心へ、そして先週は医師の役割の変化などいろいろね、ちょっとお話をしてきたんですけども、奈穂先生、いよいよ今回が総まとめとなります、はい、どんなお話しましょうか。
今回は、これからの検査の意義ですね。やはりこれからの未来の医療について、ちょっとね、こう変わってきてるし、こういうことも、予想できるよねっていうようなことをお話しできればなと思ってます、
そうですよね。ちょっと今までこう話してきた中を振り返ってみると、やっぱりその医療の技術の進歩っていうのは本当に目まぐるしいですし、
すごいですよね。
びっくりしますね。
そうでしょ、
そんな短期間に、あ、こんなこともこんなこともできるようになったんだということで、
それまでしかもそれがなかったっていう、MR 検査とかね、ペースメーカーがなかったんだと思うと、
じゃあそれまでどうしてたんだろう。
何もできなかったです。わからない、
ですよね、
そう思うとすごいなっていうふうに思いますよね。
ですよね。だからその MRI とかができたことによって、だって人間のこの体の中が見えるようになっちゃったってことですもんね。
そうです。痛い思いせず外から予測することができるというふうになったの、やはりもう全然あったなかったでは全然違う、社会ですよね。
本当そうですよね、だからこれからどうなっちゃうんだろう、 どこまで分かっちゃうんだろうと思いますよね。
そうです、もうやはりもう私がもう予測する上では、もうやはりもう発症、どこまで本当行くのかなって感じなんですが、病気そのものはやはりなくならないとは思うんですけれども、発症起点が分かってしまえばそうならないように、じゃあ力を入れてきますよね、基本的に。
そうか、はいはい。
なのでそもそもの本当ね、直樹さんにちょっと お話しした、映画ガタカって言ったものが、
すごい、この映画ガタカって私ちょっと見たことなかったんですけど、これちょっと紹介してもらっていいですか。
そうなんですね、アメリカの映画で1997年作なんですが、すごいんですよ、早いんですね、この発想が、もうこの遺伝子を、生まれるところからどういうふうな遺伝子設計をして作っていくっていったもので、本当まさに遺伝子エリートを作っていこうという発想なんですよね、
これがガタカ。
そうです、1997年ですよ。
こんな時にもそういう話になってたんですね。
そうです、そうです、まさにこういう風にね、感じになっていくだろうという風に、そうです、そもそもの設計図からしっかりして、もちろんその後もちゃんとこうならないように、もちろんメンテナンスをしっかりしていって、っていう風になっていくと思うんですよね、それで、さらにそれを先を行くのであれば、それによってね、もう元気に、基本的にすごく元気に優秀で、バリバリ行く元気、人間の方がやはり大事じゃないですか、
はい、大事ですね。
そうなってくると、おそらく今はね、就職だったりとかも、受験だったりとかも、もう座学の試験を受けてどれだけ合格するかとかになってくるんですが、それね、機械だったりとか、運とかもあったりするので、そうではない、そもそもの遺伝子だったりとか、今のダメージレベルとかを検出して、それによって変わるんじゃないのかなっていうふうにちょっと私予想してます。
すごいですね。まさにその自分の、取扱説明書を就職する際に提出する、
それによって、どういう職業につけるかどうかっていったものも変わってくるんじゃないのかな。もちろんどういう学校に行けるかさえも変わってくるんじゃないのかなっていうふうにちょっとやっぱ思いますね、
すごいですね、丸裸にされちゃう感じですね。
そうです。またそれでね、ある程度その人の能力を、なんか概算できるんだったら、
それ
に向いてるところ、むしろ、向いてるところできるっていう利点はあると思うんですよね。
なるほどね、確かに確かに。
試験の1回の失敗できなくても、緊張してね、どうしてもっていうこともあったりとかすると思うんですが、
そう
やっぱりね、あれそれだけじゃない、本当の、それも、そういう試験、なくなったりするんじゃないかな、若干逆にな
くしてほしいですよね、本当に
と思ったりもしますね、なんかそういう機会がなかった、そういうなんか、なんていうかな、そういう努力次第で、こんだけの素材があるんだったら、あとは努力次第でどうにでもなるだろうっていう点もあったりすると思うので、なんかこう就学就職、そのものも、もう遺伝子だったりとか、その今の細胞年齢とかダメージレベルで、 まあ、置き換わっていってしまうんじゃないのかなと、うん、まあ、それをなんかちょっと予測させる、うん、思わせる映画がガタカって感じですよね。
へー、ちょっとリスナーの皆さん気になった方ぜひ見ていただいてガタカ、ガタカ、カタカナでガタカで、アメリカの作品ということなんですよね。
そうです、そうです、うん、なかなかね1997年なんだ本当にっていうようなね、うん、驚くべき、まあ、主役がイーサン・ホークとあとユーマ・サーマンですね、うん、ジュード・ローもね、うん、出てるんですよね。
あ、そうなんですね。へー、だってねこれ1997年の作品なんですけど、もうだいぶ前に医療機器の歴史について話した時に、だって遺伝子診断は2000年以降って書いてますからね。
そうです、そうです、もう全配列特定できたのが一応2003年ってことなんで、へー、本当早いですよね。
先行ってますね、
うん、今この話してることを、うん、言ったかはないと思いますけど、こう、うん、ね、この先行ってますねっていう発言かもしれませんよ、直樹さん、うん
本当ですね、本当ですよね、本当ですよね。でもなんか本当不思議、
ね、それぐらいの勢いで、うん、本当にこう10年とかでガンガンも変わっている、うん、進行しているところなので、うん、はい、まあ、そういったものももちろん分かってくるようになれば、うん、それをやっぱり活用していきますので、うんうんうん、本当何のためにそれを分かるようにしているのかってなってくると、うんうん、ある程度本当人間も選別するというか、うん、そもそもね、辛い思い苦しい思いをしないように、うんうん、でも元気にしっかり働いて貢献できるような、うん、人をやはりこう育てていくっていったものが地球レベルで見るとそういう人類をこう、うんうん、やはり残していきたいっていうか、はい、っていうところがあるんじゃないのかなっていうふうにやっぱ思うんですよね。
ね、もうそこの、その根源にあるものは病気になりたくないとかそういう
ところ、ありますね痛い思いはしたくないって、
うんうん、そうですね、まあ、みんなでもそうですよね。
そうです、そうです、うん、それのためにはですね、うん、やはり何にもしないでそういう状況まずありえませんので、はい、ね、やはりこうダメージ強い体作りをしながら、うん、やはりダメージ対策をしていくといったことが、うんうん、まあ、それがこれからの検査の意義で、未来ではこれからの先にはそういうことが完全に分かってくる時代にはなってくるだろうと思いますので、そういう役割を、まあ、果たしていけるようにしたいなというふうに思いますよね。
本当そうですね。なんかこういろんなことをこう情報を得るだけでやっぱりどんどんインプットするとすごいなんかね、どんどんどんどんなんかこう情報もたくさんなっていって、はい、ちょっと生き方も変わっていきそうですね。
いや、もう全然変わりますよ。だってね、病気しないこの君を100年間を生きないといけないということが最初からあったら、うん、はい、全然変わりますよ ね。
そうですね。
だって保険のかけ方も全然変わってくるじゃないですか。
あ、確かに、
もういらないくなりません
本当そうですね。
怪我とかはありますから、はい、突発的なものとかもあったりするので、はいはい、まあ、ちょっとねそういうのもあると思うんですが、うん、でこういう細胞年齢とかそういうダメージレベルが分かったら、うん、そのランクによって、うんうん、お金はじゃああなたこれぐらいですねとか、うんうん、多く払ってください、低くていいですとかもう変わってきますよね、
うんうんうん、ね、そうするとやっぱりその、まあ、健康診断とか人間ドックとかの、はい、こうあり方とかも変わってくるでしょうし、
全然そこがね違ってきますよね。
いやー、なんかすごい、なんかね、6回にわたってお送りしてきましたけど、なんかすごいこの医療の未来がどんな風になるのか
楽しみですよ ね、
ね、楽しみですよねまあでもそれに伴ってやっぱり私たちもやっぱりこうちゃんと抑えておかなきゃいけないものもやっぱりありますよね。
いやー、それ間違いないですよ、はい、後天的な、うん、要因は、うん、あのいくらでも、うん、自分自身の努力次第ですから、はい、そこはねしっかり見極めないといけないですよね、うん、努力なくして、うん、そういったいいものって今得られませんので、はい、その辺はねしっかりとねちょっと見てほしいなと思いますよ ね、 ね、
本当そうですよね。で、まあ、そういったところではやっぱりこうちゃんと先生が毎回おっしゃってるような、まあ、その食の大切さ、
いや本当にすごく大事です、うん、美味しいものを食べればいいんじゃなくて体にいいものを食べましょうって、うん、その体にいいっていう、うん、何がいいのかっていうのもちゃんと情報収集しないといけないですよね、うんうんうん、
であとそしてもう一つ出てきたのが運動でした。
そうですね、間違い運動はしないとダメですよね、うんうん、直樹さんしてますか。
運動してます。
あ、素晴らしい。
今日もしてきました。
いいですね。
そう、一時期ちょっとね休めたんですけどやっぱり運動すると、はい、行くまではちょっと億劫なんですけど、うこう運動した後のあの爽快感っていうのはやっぱりこう、はい、何物にも代え難いというか、
いや、ですです。
うん、なんかこうちょっとこう気分がめいってたりとかもしてもやっぱ運動するとなんかこう晴れるような気しますよね。あれ不思議ですよね。
そうだと思いますよ。そういったところ の、 あの脳内神経伝達物質とかも、はい、メンテナンス的に調整してくれる上で、うん、運動は、ね、やはり必要ですよね。
うん、 ね、だからやっぱりそのまあ健康診断とか人間ドックはもちろんなんですけども、はい、やっぱりこう自分ごととしてちゃんと自分の体のことを考えて食生活あと運動とかやっぱりね、はい、あとよく笑うとか、
はい、あそうですね大事ですねそういうのもね
大事ですよね
いや本当大事だと思います
大事ですよね、だからそういうことをこう気をつけていったら本当にこう自分の未来は本当に明るいものが待ってると
そうですね、辛い、うん、なんか暗い80代、うんうん、90代にはならないんじゃないのかなと、うんうん、でもがっつりしっかり働いている、うん、それがね、うんまあ、ちょっと辛いわと思う人もいるかもしれませんが、はいはい、それは必要な世の中ですよね、うん、今ね少子高齢化とか現実、ね
うんうん、
なので生きている限りはしっかり楽しく働いて、うん、なんか全うするっていうようなことが普通になっていくのを支えていけるような医療をやっぱこうしていかないといけないんじゃないのかなっていうふうには思いますね、
うんうん、そうですよね、まあ、本当にね今回はもうそう変わりゆく検査の意義そしてボディメンテナンスと治療の違いということで6回にわたってお送りしてきましたけどね先生もまとめとするならば何がありますか
まとめとするなら、うん、本当に医療って言っても、うんはい、もうダイナミックに変わっていってるのでちゃんとそれをいい形で活用してほしいっていうところですね、うん、
なるほどいい形で活用する
そうです、
うんうん、だから患者としてもちゃんといろんな情報を収集して、
はい、
それを得た上 で、
そうです、ね、
お医者さんと一緒に二人三脚でゴールに向かうということですよね。
そうです、そうです。もうできることが増えてるっていう感じですね、うん、もう受け身だけでもうなんか分からない状況でっていうことがもう減ってきてるので、うん、やろうと思うと本当いくらでもっていうところがありますから、
うん
まあ、その辺はねうまく活用したもの勝ちなんですよね、
うん、
いいシステム化っていったものはもうちょっと時間がかかりますので、うんはい、本当になんかね国的にそういうことを、まあ、していくことになると思うんですけれども、うん、もうちょっと時間はかかると思います、
うん、
ただそれを待っていては、うん、今の私たちとかですと、うん、もうちょっとだいぶね、うんうん、進んでいる時でもっと早くできてればっていうようなことになりかねませんので、うんうんまあ、今できることはしっかりとだからできることがありますので、うん、なんかもう生活習慣といったものはやはりもうダイナミックもねそれがもうダイレクトに関わってきますから、
はい、
やっぱ見直しましょうっていうところですね、
う
ん、
そうですねあなたの未来はボディメンテナンスにかかっていますさあお送りしてまいりましたドクターなほのビューティフルライフこの番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしましたぜひリスナーの皆さんからも番組への感想を取り上げてほしいテーマなどありましたらFM プラプラのメッセージフォームからお寄せくださいさあ奈緒先生次はもう7月ですね
7月ですね夏です ね
夏がやってきますよどんな話題にしましょうかということで ね、
そうですねちょっと夏らしい話題で今度はちょっと今回硬かったので、
はい、夏らしい話題を柔らかめにいきますか
そうですね行きたいなと思います
はい奈緒先生今回もありがとうございました、
はい、ありがとうございました